桜川マキシム。
また掲示板でネタを振ってもらって、
はい、
チンさんから、
はい、
ありがとうございます。ルサンチマン、
はい、
作者誰でしたっけ、花沢健吾の漫画ですね、全4巻、はい、
全4巻ですね、
はい、一応コーテ、
はい、
お渡しして
買ったな、
回し読みしました、はい、俺コーテよちゃんとコーテけど
萌え
は、うん、いやコーテはコーテ、
コーテやな、
うん、コーテもあげたやん、
そうやな、
うん、そうや、それ話や
おう、はいはい、ね、まあまあちゃんと正規のルートで購入して、
そうそう、本4冊買いました、
はい、
はい、
で読んだと、
読んだんです、いやまあ面白かったんですけど、
うん、
なんかすごい、あ、はい、ちょっと前の漫画っていうのすごく思ってしまった、
はあ、どの部分でですか、
なんやろうね、ちょうどねその時ね、
はい、
ルサンチマンだけは乗って、
はいはい、
ちょこちょこいろいろ漫画読んでる時に、
はいはい、
一般的に世界系と言われる漫画を、
は
うん、順番に読んでたんですよ、
例えば
ナルタルとか、
誰ですか、
僕らのとか、
あ、なるほど、
うん、同じ作者ですけど、
はい、
ナルタルも僕らの、
はいはいはい、
読んだりとかね、
はいはい、
しててね、
はいはい、
うん、なんかその空気っていうのは非常に、
はいはい、
なんか感じるなという、後ろ向きなというか、
同質性をね、
うん、
なるほどね、
うん、なんか あの年代の漫画って、非常に感じた、
なるほど
なと思って、
はいはいはいはい、うん、読んでてな、
うん、いや嫌いじゃないんですけど、
ほ
う、うん、むしろ好きなんですけど、
はいはい、
なんか時々イラッとするやん、あの手の話って、
そうやな、
うん、
もんもんとするな、
もんもんうじうじしてるのが嫌いじゃないけど、読んでてたまに萌えってなるからはっきりせえみたいな、
そうやな、
うん、
そのフラストレーションがたまりきるまでに終わってくれたからよかった長さ ね
4巻いう長さやからね、
30巻やられたらな、
うん、4巻はだってまだ一気読みできるもん、
うんうん、
500円のサイズの漫画ですやんか、
そうやな、
うん、あれ7冊ぐらいからちょっとしんどいな、
多分な、
うん
うん、20世紀少年ぐらいの長さやったらな、
あ、
もう投げるな、
うん、まあ20世紀少年は作者も投げてるけどな
、うん、投げっぱなしという方式作ったということで、
いやてかみんなさ、浦沢直樹にさ投げっぱなさずにちゃんとできたっていうのをさ、うん、見せてもうた覚えあるか、
はあ、ないな、
そもそも
ないな、せやな、
うん、う
ん、モンスターもな、
そうやろ、
そうやな、
うん、すごい大クライマックスを迎えてちゃんときちっと綺麗に全部回収して終わった長編漫画って読ましてもうたことある、
ないな
、うん、マスターキートもなんかようわからん終わり方してたで、あれ、
そうやな、
何気に、
まああれはな、
うん、
ややこしいや
ややこしいけどやな、
そうかそうか、
山としてはちっちゃく終わったやん
、うんうん、
そう考えるとな、そんな人や、
うん、はいはいはい、うん、そんなモヤモヤはまあまあイラカンぐらいのそのもやもやの山やってんか、
うんうんうんうん、
せやな、
うん、
ふんだんにやったけどな、
え、
いろいろなもやもやする要素としては
いっぱいあったけどな、
うん、そうかそうか、長さの問題はあるな、
そうそうそう、やな、
続けようもだ続けれそうやもん な、
まあな、
延々戦わしとったんやもんな
、うん、まあな、
うん、まあ、でもあれやね、元々の経歴をよく知らないですけれど、
え、ルサンチマンがデビューでしょ、
そうな、
うん、
でその前は、
その前な誰かのアシスタントやってはずやで
新井さんかない
や違うはず、
違う、魚とおさむって書いてる、印刷会社に3年間勤めた後、ここじゃまるくん、
火災の人の、
あー、なるほど、
ですよ、
はいはい、
うん、
新井秀樹
に絵は似てる、
いやいや、もんもんとしてるとこもな、もうちょっと、うん、もっとぶち切れてるけどな、
うん、
影響たたない、
なんか気の小さい新井秀樹って感じやな、
うん、おええー、まとめやなそれなそやな、
うん、
まあまあ作品
根性ない、
作品としてこじんまりしたからな、
うん、なんか新井秀樹って実際会うたらさ、まあ、絶対多分違うんやけどさ、実際は多分おとなしい人なんやろなって思うけど、プレッシャー与えすぎるとさ、ブツンって切れそうな印象あるやん。
怖いな。
うん、それは単にザ・ワールド・イズ・マインのせいやけど、まあ、他の漫画でもそうか。
そうやな、キイチもな。
うん。やけど、
そこまではな、
うん。
張り詰めた感はないわな。
うん、花沢健吾はなんかどんだけプレッシャー与えても、なんか腰の入ってたり、言うてなんか、パシンってやられるぐらいで済みそうな気するやん。
まだな。
うん、ああ、で多分そんな人やん。
それは分からへんけどな。
いや、でも、うん、新井秀樹に比べて花沢健吾の方が、
うん、
ああ、そんなことあったんやって思うよな。
どういうこと？どういうこと？い
や、それはあの、ルサンチマンもそうやけど、ザ・ワールド・イズ・マインじゃないわ、なんや、ボーイズ・オン・ザ・ランか。なんかもう分かんないなってくる。
それをちょっと見とった。
ボーイズ・オン・ザ・ラン見てるときに、絶対そんなやつおったやろって思ったやろ？あの、初期ヒロイン。
俺ちゃんと読んでへんね。
あ、ちゃんと読んでへんの？
はいはいはい。
最初にヒロイン格として出てきた姉ちゃんがおんねんけど、後半から非常に嫌な女になるわけですよ。
はぁ、なるほど。
で、読んでると、おったな、そいつっていう。
ああ、投影しちゃったな。
うん。
なるほどな。うん、ちっちゃいな。
うん。それは、誘ってるやん、お前。でも、振るって何みたいな。
っていう思いをお前はしたやろ、みたいな。
そうそうそう。確実したやろ、お前。っていう。
はいはいはいはい。なるほどな。
うん、
っていう風に、見えてしまうのか。まだ2作やからね。
まあね。
うん。
だから非常になんかこう、内面が投影された。
ように見えるわな。
うん。
そんな人かなって思ってしまいそうになる作風では。
うん。
あるわな。
うん。で、また最終的にヒロインになるタイプも両方の作品でどことなく似た雰囲気あるでしょ？
まあそうな。
うん。
なんでな。
ああ、強い女好きやねんな、お前。
ああ、そうか。
強い女に割と向こうから来られたいねやな、お前。みたいな。
ああ、そうか。その色は一緒やねんな。
そうそう。
そこはな。
うん。自分からはあんまりいいか変ねんやっていうのがなんとなくわかるやん見てて
と。ボーイズオンザランに騎乗位カットはあるんですか？
ボーイズオンザランに騎乗位カットみたいなことはあったよ。
あ、まあまあそうなんやろな、
うんうん、
好きなんやろな、
うんうん、多分あれですよ、二村仁監督作品とか好きですよ。
誰？
AV の監督。
そうな。あ、そうな、
うん、お前の撮ってる作品のタイトルの最後は大概地上ってつくなって。
ああ、なるほど、うん。並べて検索したらなんかヒットするかもしれないな。
うん、
花沢健吾読んで思い出したのは。
うん、二村仁。
すごい繋い方やな、
うん。
なんでやろうな。もっと書けそうな気はするけどね。
まあな。
まあ画力はあるやんか。
まあね。勢いのある絵というか。
うん。
うん、
画力があるってでもなんやろな。
画力な。
これは堂々巡りになりそうやけど。
なんか、だいぶ前に言うてたあの、俳優の演技うまいっていうのと同じぐらい適当な。
適当なとこやな。
な
けど、如実に感じるやんか、うん。読んでる方としては。
うんうんうん。誰だっけ、編集王の人。
土田さんな。
土田正樹。
はいはい。
あれとかは、例えば、うまいのって言われたら、いや、安定してるけど、うまいかって言われると、ちょっと悩むところあるな、みたいな話あるやん。
そうやな。
うん。
うん。
浦安鉄筋家族の人とか。
そうかそうか。うんそうかそうか、うん、ヘウゲモンの人もな。
そうそうそうそう。
な。あ、そうですね。そもそもなんでルサンチマンというタイトルで出すか。
ああ、うん、ね。
そこがルサンチマンという言葉使いたかった感じやな。
どっちかって言ったらボーイズオンザランの方がルサンチマンやなって思いますよ。
あ、そうな、
うん。
ニュアンス一緒やな、
うん。ルサンチマンの方がボーイズオンザランやなっていう気しますもん。
あ、そうな。
うん。
それおもろいな。
うん。ボーイズオンザランの方がなんか恨みつらみで動いてるし、
あ
ルサンチマンの方がなんかこう最終的にブワーってなんかこう状況が動きまくってる感じがする。
はいはいはいはい。うん、そんなブワーっと動かへんの、
うん、
ボーイズオンザラン。
ボーイズオンザランの動ける範囲って二本足で歩ける範囲でしか起こってないから。
ああ、なるほど。
うん。
はい。
行動範囲が一つの街ぐらいやねんか。
狭いな、
うん。一方でルサンチマンは一応一つの世界やんか。
そうやな。
うん、だそういう意味で言うと、なんかタイトル逆になる。
ああ。
だから喋っててどっちがどっちがよう分からんなるときやろ。
なるほど、
うん。そうそうそう。主人公自体にルサンチマンがなかったからね、あんまり、ね。
ああ、そうか。
うん。ルサンチマンを持ってたのはあの世界を構築した、研究者にあったわけやから、本来。
ああ、ほんまやな。
そうそうそう。
彼自身にはな。
彼自身割と受け入れてるやん。
世界をな。
なあ。あの人何もなかったら、あのまま工場で働いてたで。
なあ。ああ、そうかそうか。
うん、
最終的にな、それが膨れたとか芽生えたとかでもないしな。う
ん、で最終的にお弁当屋さんで企業やってるわけやん。
そうやな。
うん。
それも一つのな。
そうそうそうそう。
幸せやと。
うん
お前な、
うん、
誰のルサンチマンやねんっていうことやな。
そうそうそう。
うん、そうか。
だから、本来は、おそらく、研究者を軸にした話がもうちょっと続いてやったんやと思うんですよ。
ああ、うん、なるほど。
それが、周りの職場の姉ちゃんとか絡む話が中心に来すぎてっていう感じが。
ああ、そうか、そうか、そっちの結末に持てたの
かな、うん、になったからっていう気はするな。
ああ、なるほど、なるほど、うん。確かにというのはある。
そうそうそう。あ、せやけど、あの漫画は疲れるね、なんかね。
なんでなんやろな。
疲れませんあれ。
疲れたの。一気に読んだっていうのもあるけどな。うん、一気に読めたから疲れたってのは、ね。うん
状況がグリングリン動きすぎんやろな、多分な。
ああ、そうか。
うん。ついていけないとかじゃなくて、うん、なんかその、疲れるな。
ずっとバタバタしてるからな。うん、
バクネヤングと同じぐらい疲れるな、あれ。
なんて
バクネヤングって漫画あったんですよ。
あ、そうな。うん。な次、バクネヤングの話。
バクネヤングも読んでください。バクネヤングも多分世界系ですよ。
あ、なんや。
バクネヤング世界系ですけど、うん、ものすごい荒々しいし、うん、画面に出てくるのの半分ヤクザで半分警官やけどな。
へぇ、うん、リンク貼っといてください。
はい。うん、読んでみてください。
そうやな。ルサンチマンっていうタイトルもらってバクネヤングで返すっていうこと
ね。そうやね。バクネヤング読んでください。疲れるよ。
ああ、うん、そうか、うん。世界系っていうのな。
だから最終的に世界の変革を促すような話に持っていくっていうとこやからね。
は
い
は
い、
ああ、それは、例えばウィキペディア的なこうくくりとか、カテゴライズは
一応あるよ、世界系として。
ああ、
代表格はもう分かりやすいとこで、うん、エヴァンゲリオンですよ。
ああ、そうか。うん、そうか、そうか、うん。その枠組みでっていうのはなんか、あの、なんか指標というか、指標じゃないわ。
ん？
こういうカタログ的にはなんかなってんの。世界系といえばこれですみたいな。
ああ。
なんか曖昧やん、その言葉。なんか、ミステリーの本格派と似てるな、みたいな。
ああ。まあ、あれやね。簡単に説明したら、
はいはい。
自分の内面的な問題が、はいはい、最終的に世界の趨勢に影響するような話になるストーリーを、
はあはあ、
世界系っていうわけですよ。
なるほど。
当然途中で、はあはあ、破滅的な匂いとか、
はいはい。
出てくるやん、そんな。うんうん。なんかそんな感じ。
なるほどな。なるほど、なるほど。
だから、大衆兵器彼女とか。
ああ、そうか、それも。
あそこもそうやし、
なるほど。
星の声とか。
あ、はいはいはい。
はい、その辺やね。
なるほどね、
うん、
あミニマムなのかでかいのか、うん、よくわからへん
だからあれやねそういう意味では中学生的というか
そうやな、うん、なぜそれが受け入れられんねん
誰しもでもなもう俺が嫌になったらもうこの世界がなくなってしまえばいいのに的な感覚っていうのは多少あるやん、
うん、
もうみんな死んでしもたらええねんみたいなそれはちょっと強すぎるか
ああまあまあ自分の問題が世界の問題と
そうそうそうそう
こだよな
それをそのままストーリーに転化してしまうと、途端に SF 集が入ったりするし。
はいはいはいはい。そうかそうか。
中学生的になるわな。
中学生やな。
で、自分の感覚を世界に影響させようってことやねんから、どっかしらでこう、万能感を持ったままの発想やから、子供っぽいっていうのは、絶対ある話やから。
そうかそうかそうか。世界に適合できれば、いいですねと。ね。お弁当屋さんも一つやと思うけどね。
え？
お弁当屋さんも一つの。
そやで。
融合の仕方やねんから。
うん。の、立派な職業ですよ。
そうやで。あれをどう取んのやろな。でもな。でもな、人はな。
うんうんうん。
プラスと取んのかな。
うん。
マイナスと取んのかな。
でもやっぱ一つ、延々、小汚いおっさんが、独身でコツコツ働いてるっていうのは、ハッピーエンドの姿ではないわな。
そうか。
うん。めでたしめでたしには持っていかへんやろ、普通。
そやな。
うん。
まあ、主人公自体がすでにハッピーではないからな。
うん。
どこへ着手してもな。万来の拍手ではないわな。
そうそうそう。あれがエロゲーやったらラストでなんかもうハーレム気づいて、うはっはーい。
せやな。それやったら余計納得せんわな、読んでる方がな。う
ん、ほんであれやは非常にエロゲー的な空気を持った漫画ではあったわ。常にセックスの話やん しね。
せやな。
うん。
せやな。エロゲーやな。
エロゲーですよ。まあエロゲーに特にまたこれが世界系の話が多いわけですよ。
ああ、そうなんや、
うん。
でもエロじゃないやもんな。
うん。
スタンスはな。
うん。うん、だから仮想空間があって、
はい。
仮想空間の中で性的なサービスが受けれます、
はいはい、
でその上で仮想空間の中で人格を持った存在がいて、そことくっつこうとしたことによってその仮想空間の存在自体に影響を与えるっていうエロゲーっていうのは結構昔からちょこちょこあるんですよ。
ああ、なるほど。
うん、だから読んでてわバーチャコールっていうエロゲーあったなとか、
はあ、うん、思い出した、
思い出しましたね。これ93年ぐらいのソフトですけどね多分ワンは
15年、
うん、
あ
ーバーチャコール3までありましたけど、
そうコールは何ですか、呼ぶのコールですか、
そう呼ぶのコール、
あーなるほどね、うん、まあ、あるんやからなずっとな、うん、なくならへんのか
キャンキャンバニーとかねあったんですよそういうエロゲーが、
安いタイトルやな
キャンキャンバニーあれですよ、人気シリーズですよ。
あ、そうな、
あのあれですよ、あのときメモあるじゃないですか、
は
あ
は
あ、あれの原型はキャンキャンバニーに求めることができますよ
ね、あのシステムということ
システムとして、
へ
え、うん、まあまあ
まあエロゲーを思い出したと。
そうやね。いや、エロゲーはほんで、
うん、
なあ、
うん、
ああいう雰囲気の人がやってるもんやから。
そうやな。うん。エロゲーやもんな、あれな。
あれエロゲーですか。
そうやな。うん。
エロゲーやってる人が誰しも思うところで話を展開させたわけですから。
そうか。
うん。
うん、はんはんはん。
それは作者はエロゲー結構やってる人ですよ。
ああ、そうかそうか。うん、そうやろうな。うん。そうミントな。
そうそうそうそう。うん。
な、エロゲー好きからしたら懐かしさも。
ありつつ。
ありつつ。
うん。